このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。
天神祭りって言ってるんですけどね、実は本日
大阪はね、
そうそう、私ね今日はねスタジオ来てるんですよ。山口さん、あれ山口さん、あれ、
はい、
あれ
すいません、ちょっとやんごとない事情がありまして
来られるというお話だったと思うんですけど、ね、天神祭りね、スタジオのね横にはちょうどね、なんですかね、
そうそう、近いんですよね。
そうなんです、川、大川流れておりまして、いつもであればあそこにね、
なんですか、にぎやかな船が
出てね、にぎやかになるところなんですけど、全くなの、
シーンなんですか、
そう、え、どうやったっけとか思いながらね、
普通だったらこの後日が暮れてくると花火が上がるんですか。
そうですよね、結構ねこの辺の花火は爆竹系ですけどね、バチバチバチバチバチバチバチってね、にぎやかになるんだけど、
川幅が狭いから大きいの上げられないんですよ、条例で。
うん、でもね今年は花火もなし、船渡りもなしという話があったんですけどね、音楽ぐらい聞こえへんかなと思ってたんだけど、もうなし、
まあね、コロナですもんね。なんかものすごい数の感染者の数が出てるみたいですね、今。赤止まりですね。
止まるのこれ。
どんどん上がってたのはちょっと止まったみたいな感じですね。全国の都道府県にほら、はいはい、過去最高の県はどことかマークつくんだろう見てたら、今最高がついてるのは、昨日の現在で、
昨日というのはね、7月24日でしょうかね。
京都府と茨城県かなんか、その辺だったような気がします。
沖縄もねすごく増えてるという話でしたが、
まあ、でも過去最高ではないんです。だから少しピークを超えたのかなという気がいたします。
まあそんなこんなですがね、夏休みですよ。
そうそう
もう水着を買うのかどうなのかでね、もう私たちキャッキャッキャッキャ言ってるんですけど今のところね。
そうなんですか。
ひ
らかたパークに行くんですか。
ひらパーではね、じゃがいもになってしまうからね、あそこのひらパーのプール行くのに、ね、ゴロゴロゴロゴロ流されてしまう、流れるプールなんかもあるんですけど、ちょっとね次回その次ぐらいにはね、
水着着てなんか遊んでき
たよというのをね、お伝えしましょうかね。
私長いこと海行ってないな。
水着着てますか。
着てません無理です
私も水着着るんかいなと思ってたんだけどね、一緒に行く女子たちがねビキニ話をしてて、ビキニ恐ろしいね、世間の皆様にねご迷惑をかけない程度のね、格好で海を楽しみたいと思います。皆様もぜひ楽しい夏を楽しんでくださいということで、今日は夏のイベント仕事サロンということでね、今日のゲスト、はい、的場さんをお迎えしての放送です。お楽しみに。
はい、はい、
では今日のゲストは、京都でねずっと続けていらっしゃる仕事サロンの運営スタッフされている的場隆さんをお迎えしました。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。なんと長いことされてますね、
仕事サロン自体ね。
ね、
あ、仕事サロン、はい、今回でおかげさまで10周年ということで。
10周年、
はい、うん、はい、
で今回その10周年イベントをされるということで、ご案内含め、仕事サロンどんなことしてるのというお話をお伺いしたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、そもそも京都でやってたんですよね、もともと。
はい、京 京都府視覚障害者協会の職業部が主催で、うん、京都ライトハウスを、まあ、拠点に現地開催を、うん、で始まってきたという状況です。
もともとはですね、
で2020年のコロナ禍になって、
はい、
現地開催はちょっとできませんので、うん、LINE に変えて、うん、Zoom で継続して続けてまして、
うん、
まあ、2012年の開始以来ちょうど8月で10周年ということになりまして、今回10周年の、うん、記念イベントという形を準備しています。
なるほど。
具体的にどんなことされてるんですか、仕事サロンっていうのは。
講師をお迎えして、はい、まあ、その人の仕事の取り組みを前半お話ししていただいて、うん、後半はまあ3つぐらいのテーマに分かれて、
うん、
まあ、例えばこう人付き合いだったりとか、支援機器の話だったりとか、
うん、
そういった形で、だいたいリアルの時っていうのは2、30人の参加者がいましたので、
うん、
お話を聞くのであれば別に2、30人でもいいんですが、ちょっと情報交換しようと思いますと人数が多いですから、
うん、
3つぐらいのグループに、小グループに分けて意見交換、情報交換をして、参加者の方の悩み事だったり工夫を情報共有するっていうやり方をやってます。
うん、この人付き合いとか悩み事っていうのはもちろん仕事に特化したことでされてるんです。
そうですね、まあ、仕事サロンですから仕事に特化してますけれども、うん、まあ、やっぱり2割ぐらいはその生活に関すること、
うん、
出てきますけれども、中心はやっぱり就労っていうところがテーマです。
うんうん、関わってらっしゃる団体がキララとかね入ってるっていうことは、結構若い方の参加も多いんかしら。
年代は様々で、まだ私もキララの会の運営も携わってるんですけれども、まあ、20代前後から上でいくと、まあ、60代70代の方も参加されてまして、まあ、そういう方はどっちかというとその就労の経験されたことをまあお話しいただくだったりとか、60になっても第二の人生に向かって、盲学校に行って理論の勉強をされて、もう一度第二の人生をってことで、そういう方も参加されてます。
なるほど。今度の10周年イベントはリアルでやるんですか、それともオンラインで。
10周年は、一部の方は現地に来ていただくことができまして、
うん、
オンラインでも提供するということ で、まあ、ハイブリッド型での開催を予定しています。
ということはラジオ聞きになってる方も参加できる。
そうですね、全国からご参加いただけますので、Zoom でやりますので、ラジオを聞いていただいている全国の方にご参加いただけます。
いつでしたっけ。
8月21日日曜日、13時半から16時半日曜日ですね。
日曜日ね。今からだったらまだ間に合いますね。
はい、まだ間に合います。締め切りは8月12日になってますので、まだしばらく時間ありますので、ご関心のある方はお申し込みいただければと思います。
うんうん、どこに問い合わせましょう。
はい、ホームページに情報がアップしていまして、
うん、
仕事サロン10周年という形で検索していただきますと、
うん、
当日のスケジュールだったり、まあ、案内文申し込み先が出てきますので、
うん、
パソコンスマホ等で、仕事サロン、仕事は漢字二文字、サロンはカタカナ、10周年この文字で、検索いただけると、
うんうん、
詳細が出てきて申し込み先も載ってますので、はい、メールもしくは電話の方で申し込んでいただければと思います。
うんうん、なんか10周年だからゲストもいらっしゃるんですよね。
そうですね、前半と後半に分かれてるんですけれども、まあ、前半では日本ライトハウス、視覚障害リハビリテーションセンター、職業訓練部の、運営責任者である津田先生にお話をいただきます。視覚障害者の就労支援の第一人者ですので、津田先生は、まあ、幅広い形で、まあ、これまで津田先生が就労支援の現場で感じられたことだったり、これから必要なこと、展望だったりお話しいただければと思います。
ほうほうほう、
なるほど。
今のが第1部で、第2部はちょっとパネルディスカッションということで、
うん、
眼科医の方だったり当事者だったり、歩行訓練士の、まあ、支援側の立場の方、まあ、こういう方をお迎えして、
うんうん、
これ京都府視覚障害者協会の主催ですので、まあ、京都における、まあ、取り組みっていう形で、まあ、京都でどんな取り組みやってるのかなっていうことについてのパネルディスカッションを、眼科医支援者当事者の方で、うん、 パネルディスカッションを予定してまして、
うん、
第3部に最後柴田サルのスタッフがいますので、
はい、
まあ、10周年、まあ、これまでどんな取り組みやってきてそれぞれがどんな思いで関わってきたのかちょっと最後簡単に柴田サルのスタッフから発表して終わりという形の、まあ、さっきあの前半後半言いましたけど、
うんうん、
ま
あ、第3部ぐらいな感じですかね。
はい、
うーん、京都での取り組みということなのでね、他の他府県の方もご参考にねしていただければいいのかなという感じですけどね。
そうですね、まあ、当事者に限らずその支援側の方にとっても、うん、参考になる話は多々あるのかと思いますので。
ありますよ、都道府県によってね状況はだいぶ違いますからね。
そうですよね、うん、いやうちの都道府県ではそんなやってくれてへんよとかねあるかもしれないね。
まあ、いや、まあ、そうなんですけど、うん、やるんだったらこういう形なんだなという参考になりますよね。
ね、当事者の方が働きかけていってもいいことですから ね、 別にね、
私が知ってる限り京都は結構頑張ってる都道府県ですよね。
はい、京都は比較的進んでるように、
じゃないかなと思いますよ。
うんうん、歴史あるもんね、視覚障害者の福祉もね。
私自身は住まいが奈良県なんですけれども、
はいはい、
まあ、奈良と京都比べても違うなっていうのは奈良の状況はあんまり知らない
のそのぐらいの言い方にしておきましょう。
はい、やめておき
ましょう。なるほど
ね、いろいろ様々です、うん、県によってね。
そうですね、うん、
いそのこと奈良の関係者も一緒に勉強で聞いてもらったらいいな。
うん、
まあ、聞いていただければと思いますが、はい、
そうですね、あの当事者だけじゃなくて ね、
全国どっからでもね、
そうですね、あの関係のある方とかね、うんうん、行政の方なんかにも入ってもらってね、もううちでもちょっと取り組みやってみようかなとかね、いろんな参考にしてもらったらいいのじゃないかと思うんですけど、これ10周年なんですけど定期的にやってるんですよね。
はい、定期的にやってまして、3ヶ月に1度、2月、うんうん、5月、8月、11月の3ヶ月サイクルで、うん、あの定期的にずっと回してますので、
うん、
まあ、それが10年間ですから、ざっと40回はやってるところです。間ちょっとそのコロナで1回だけその中止しましたけれども、うん、年4回、10年っていう形ですね。
たくさんのね参加されてる方もいらっしゃるんでしょうね。結構定期的に参加されてる方もいらっしゃるのかな。
はい、ね、最初は本当に10人15人だったのが20人なり25人なり、
うん、
どんどん増えていったっていう状況ですね。
うん、山口さんも何回か行かれたんですって。
2、3回情報提供に行かせてもらいましたけどね、
うん、
40分の 2, 2か3やったらすごいなと思いながら、
すごいじゃないですか。
主にこう仕事に使えそうな情報を持ってね、行きましたね。
危機関係でこれ、
うん、危機もね、あまり皆さんが注目してないようなものも結構プッシュしましたけどね。
おお、うん、何やろ、知りたいね。
何やろ、その時々ですから。今となってはそれがどうかっていうよりもその時に一番旬のものをね。
きっとあの仕事で使える制度の話とかもあったんでしょうかね。
いや、もう僕はどっちかというと用語の情報をね、うんうん、持っていくのが私の役割ですから、
うんうん、
というふうなことでやらせてもらいましたけど、
うんうんうんうん、
皆さんはいろいろ幅広い話題でね情報交換されてますよね。
用具をね職場に入れたいけどうちの会社では入れてくれへんとかね、いろんな話があるんだろうと思うんですけど、
そういう話がありますね。
はい、もうまさしくその支援機器にとっても機器の話はこう紹介していただいた後にやっぱり、
うんうん、
どうじゃあ導入するのに入れてくれないだったりとか、うんうん、入れてくれたのにこういう働きをした、
うんうん、
助成金を使った人の話もあれば会社経費で購入したとか、もう生のリアルの声がそこに出てくる。
入れてくれへんで終わりじゃなくて、こういう風にしたらどうとかね、
じゃあ拡大読書が19万8千だったとしても、それじゃあどうやって購入するのっていうのは、
うんうん、
そこに参加者の生の声があるので、
うんうん
うん、そうですね、
文字では読み取れないものがあるっていう。
あ、そうですね、そうですね。あとあの仕事を続けながら何かサポートを受けたいなんていう方もね、いらっしゃるでしょうしね。
ね、そうですね、それも、うん、はい、周りのコミュニケーションを取りながら職場の同僚とうまく協力し、
うんうんうん、
体制を取ってやってるパターンもあれば、いやいやなかなか協力してくれないんだという方もいらっしゃったりとか、
うん
うん、もう専属に支援してくださる方がいらっしゃるとか、
うん、
その辺 さまざまな意見を情報交換することで、今そこで困っている方に対する情報提供でいろんなやり方があるんだよってことを、提供できてるっていう形です。
なるほど。いや、それは皆さんいろいろ悩んでる人多いから参加したいという人増えるんじゃありませんか。
そうですね、ぜひ参加していただければと思います。はい、
この専属のっていう話なんかもね、何の話っていう方もねきっといらっしゃるでしょうしね、その話聞いたことないわとかね。
そうですね、専属も様々ですよね。
そうですよね、
はい、やり方様々だと思いますので、ちょっと時間ないんでやりませんけど。
そうですね、
ここから詳しい話は来てねっていう感じですね。
はい、そうしておきましょう。はい、
そうですか。的場さん自身どのぐらい関わっておられるんですか、この。
これできたのが2012年仕事サロンを発足したんですけど、はい、翌2013年の、5月から関わりまして、関わった1回目から講師で呼ばれて、
何年喋ったんですかその時は。
自分の個人までの就労経験を持つことで、民間企業で事務職をずっとやってまして、入社した時から先天性の視覚障害者の弱視で入社してますので、それまでの経験ですね、約十何年間のその経験を工夫してきたことを自分が講師にいた時にお話しさせていただいて、以来ずっと、その時また最初は参加者でしたけれども、なんかいつの間にかスタッフになって、運営側になったっていう状況だと。
そうですか。どちらにしてももうほぼ一番最初から関わっておられるんですね。
はい、雰囲気分からまま講師で参加したっていう。
今これが8月の21日が10周年イベントが、ハイブリッドであって、次が11月と続いていくっていう感じですね。で、もう一回、ご案内しておきましょうかね。8月21日今回聞いていただいて参加したいな、ちょっと興味あるなという方はホームページ、
仕事サロン10周年っていうワードで検索していただくと、案内申し込み先が出てきまして、申し込み先というのはその京都府視覚障害者協会のホームページに、そこの仕事サロンですので、どこにつながるんだって言ったら、京都府視覚障害者協会のホームページの中の一つの仕事サロンのページにつながっていくと。
なるほど。
はい、
でそちらの方に、お問い合わせいただいたりとかで、次回からの案内も欲しかったりすると、そこにご連絡したらいいのかな。8月21日はたまたまあかんねんけども、11月の時にはきっと参加できると思うし、行きたいなっていう方も OK。
そこにあるアドレスに案内送ってほしいって書いておいたら、多分きっと送ってくれると思います。
はい、8月21日、ちょうど盆を明けた翌週ですかね。
リアルにしてもどちらにしても参加費はいるんですか。
参加費無料です。
そうですか、
で締め切りが8月12日なので、聞きながらね、パソコンとかね、なんかでね検索しながらちょっとチェックしていただいたらいいかと思います。はい、
はい、
何か最後に
聞き逃したことありません、
一言いいですか、的場さん。
そうですね、何かその就労の場で困ってることありましたら、一人で考えてても、なかなかこう解決しないこともあろうかと思いますが、人とつながることで、自分だけじゃないのかなと、周りも皆さんさまざまな工夫やってる、困ってるのは自分だけじゃないな、っていうことになって、ちょっと気持ちも楽になるかもしれませんので、なんか困ってて、なんかもやっとするんだったら、ちょっと参加していただいて、情報につながって、今回で1回で解決しなくても、何回か回数重ねると解決していくこともあると思いますので、
そうですね、
そういう方も含めてぜひご参加いただければと思います。
なるほど。
はい。
わかりました。
ということで、ぜひぜひ皆様のね、リアルな声を聞いていただいたらいいかなと思います。はい、今日は仕事サロンの的場隆さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブレイクタイムです
。はい、何でしょう今日は。はい、
スタジオに行くとね、スタッフのめいちゃんがね、いつもおやつを用意してくれてるんですけど、パリパリ言ってるけどね、じゃん。
どうって書いてるな。
椎茸の 逆襲ドン
大逆襲
椎茸の大逆襲ドンキホーテオリジナルのお菓子なんだってさ。
はい、袋の表には大きな字でドだけ書いてますね。
ドンキホーテのドですか。
ドですね。
ドブランドの椎茸の大逆襲。
お菓子なんですか。
わかんない、ちょっと開けてみようかな、ちょっとパウチになってるんですよねこれ。パリパリパリパリ、よいしょ。どんな逆襲をしてくれるのかめっちゃ楽しみですよ。
そもそも攻められてたん、逆襲するってことは。
椎茸が
椎茸られてた。
椎茸られてたでしょうよきっとね。椎茸だけにね、うまいこと言ったね、ま、
もう偶然とはいえ
椎茸られた。あ、これ、いやこれですよ。触った途端じゃん、
お、椎茸の形してる。
椎茸の形してる、これなんやろ。まさか乾燥椎茸じゃないと思うねんけど、キノコの山か。
とりあえず大きなキノコの山
の、ほんまに椎茸の形してるけどチョコレートじゃないよ。
とりあえず口に放り込んで、はい、
うん、
お、結構口の中いっぱいになるぐらいのさ、
うん、
なんですか、
うん、
乾燥椎茸に見えましたけど味は
乾燥椎茸ではない。
ではない、
椎茸
お菓子系。
お菓子です、まるでスナック菓子です。
へ、
完全にスナック菓子です。だけど
遠くから見たらわからないです。椎茸に見えます。
ね、本当に椎茸みたいなんだけど、
スナックなんですか。
スナック菓子ですね、完璧に。
あとは材料は小麦粉ですか。
そんな系です。匂ったら椎茸で、もう一個食べてみよう。
塩味、
スナック菓子のね、手にいっぱい塩がつく。
だビールがいるんですね。
うん、それそれそれ系です、それ系です。
なるほど、
ね、
皆さん、椎茸、皆さん聞いてる皆さん、クエスチョンマークがいっぱいついてますよ。
まるで椎茸の形やからね。
まあドンキホーテに行けば売ってるということですね。
そうそう、きっとね、盛り上がること間違いなし。あの、他にも何かあんのかな、大逆襲するようなのは。へえ、面白い、
面白い、
面白い。いくらぐらいだったの。500円ぐらいやって。
あ、高い。
だってね、結構重いんですよ、うん、いっぱい入ってる椎茸が。
本当は今日そこに行ったらいただけるはずだったので、うん、残念だわ。
山口さんを逆襲できなくて残念な、椎茸られた椎茸のね、椎茸の大逆襲でした。
はい。
はい、夏
音楽
い
きましょうか。
パイレーツオブカリビアンのね、あの曲ですね。彼こそが海賊ジェイク島袋バージョンで、どうぞ。Thank you.
今日もね、うん、農業ネタを提供したいと思いますけど、
はい、しいたけじゃなくて、
しいたけはね、しいたけの木も家の裏に立てかけてあるんですけど、うんうん、今自分で菌を打った分はまだ寝かせてるとこです。
しいたけも植えてるんですか、うん、出てくる予定、
私の希望としては一本だけ、そのもう菌を打ってもうすぐ出そうなやつを立てかけておいたら、なんと猿の腰掛けが出てきました。
食べれるのあれ、めっちゃ硬いんじゃないんですか、あれ。
食べられません。
カチカチでしょ、本当に腰掛けられるぐらいね。
そうそう、なんてこと、
本当だ。
椎茸のはずが猿の腰掛けになってしまいました。はい、それでね、はい、私あの宝塚市に住んでまして、市民農園を借りてまして、
うん、
そこで作ってるのが主な私の農業のフィールドなんですけど、
はい、
と今ね、まず一番のトピックスは、
はい、
おかひじき、今頃ですが種まきしました。
もうみんなが気になって気になって、もうがっかりさせられたおかひじきもう食べたいと思ったら時期が終わってたという、あのおかひじきですね、今年も終わってたって言ってたんだけど、ね、今から植えるんですかこれ、
うんうん、種はねまだギリギリ関西地方であればまだギリギリ間に合うということで、ちょっと自信がないのは、うん、去年残ってた種を植えたという、
出てきてます植えたばっかし、
植えたばっかり、まだ芽が出るかどうか分かりません。
へ、うん、本当の時期は春なんですかこれは。
いやいやいや、この時期なんですけど、もう半月ぐらい測った方が良かったのかな。
へ、
だそうです。
はい、それで今年はね、やっぱり出てけへんかったって言って、また来年の宿題になっちゃったらどうしようか
いやいや、そうじゃなくて、あの今から植えてみようと思う方は今からチャレンジしてみてください。私、はい、プランターに植えました。
あ、そうなんですって、うん、どんな味がするのかな、はい、はい、それと今は夏の野菜がだんだん、
夏野菜がね、そうなんですよ、まずね第1弾どっさり取り込んで、うん、もう株まで抜いてしまったのが、
うん、
きゅうり、ズッキーニ、トウモロコシ、枝豆、うん、
はい、
ズッキーニね最初のうち調子いいんですけどね、すぐなんかカビかなんかの菌に弱いのかな、すぐ腐ってくるんですよ。でもう
イタリアじゃないから
かな、うん、でキュウリもねすぐあのうどんこ病とかいう病気、まあカビ系の病気に弱くて、
雨が多すぎたんでしょうか、
すぐ白っぽくなってね、下からあのもともとそういうものなんですね。いやもう出始めたらもうあのダメになりかかった葉っぱをじゃんじゃんじゃんじゃん取って、先端の方だけ元気よかったら実がつき続けるっていう感じなんですけど、うちもあの手が届くところの高さまでもう行ってしまってましたので、もうあの諦めまして、根元に新しい苗をまた植えました。
キュウリのね、キュウリはまだまでですもんね、
うん、今から第2弾、
うんうん、
二毛作じゃないけど二期作かみたいなもんですね。で同じようにね、実は枝豆とトウモロコシももうあげちゃいましたんでね、一回根っこ抜いて、ちょっとしばらく秋野菜植えるまでに時間があるんで、
うん、
もう一回チャレンジしようということで、ちょっと場所をチェンジしまして、
うん、
連作するとね病気になりやすいんで、
うんうん、
枝豆植わってたところにトウモロコシ、トウモロコシ植わってたところに枝豆を植えるという作業を今やってるところです。
先週かな、先々週かな、ホームズに行ってきて、なんとなくパラパラパラパラって眺めてたらね、夏野菜の苗がもうだいぶ育ってきて、うん、おまけに安くなってたりして、うん、もうこんなすぐなるじゃんみたいな大きさになってるのがね、そうそうそうそう、もう安くなってるから、そうそうそう、お買い得じゃと思ったけどね、
うん、ね、うん、そうなんですよ。で今あの、収穫の最盛期なのはキュウリはまだ続いてますけど、うん、ナスが増えてきまして、あとトマトですね、今
トマトね、うちにも冷蔵庫にいっぱい入ってるわ、うん、
からあとピーマン、
ピーマン美味しい、
美味しい、
うん、でオクラとかシシトウとかは、
オクラシシトウありですね、
ま
あ、ピークですね。今年ちょっとうちはオクラは少なくて、シシトウは植えてないんで、うん、ピーマンだけですけど、
うん、今年収穫量としてはどうなん？
まあまあですよ、トウモロコシめちゃめちゃうまくいきました、うん、あ、そうそう、残念な話が一つ、
はい、
順調に来てた、うん、あのコロタンという名前のメロン、
あ、スイカじゃなくてメロンね、
うん、メロン、はい、ちょうどねソフトボールぐらいの大きさまで来てたんですよ、
はい、
でうちの奥さんが、
うん、
カラスにだいぶあのキュウリをやられたもんですから、
うん、
カラス怖いカラス怖いって言うんで、 キュウリの植え替えでネットを外したのをバッサリとそのコロタンの上にかけたんですよ、
はい、
カラス対策として、
はい、
そしたらそのキュウリってほらいっぱい病気になってるもんだから、
あ、移っちゃったん感染、
う
ん、
かけた途端に2日ぐらいでもう死ね死ねになってしまいまして、まだ実売れてなかったのにもう残念、大きさだけを
いっちゃったわけですね
そう、
ピンピン
コロリ、そんなとこでシャレはいりません
ピンピンコロリと言っちゃったわけですね。
そういうことなんですよ、もう残念、
あらあら、ピンピン、うん、
で同じ理由でね、よく考えたらね、はい、ちょっと前にね隣のスイカもダメになったんで、
うーん、
諦めてまた植え直したんですよ。
その赤いようになったやつは漬物とかにしないんですか？
漬物にせずに私そのままバリバリと食べました。
野菜として？
野菜として。
へ、うん、メロンも、まあ、
微妙な甘さでね、
あ、
うん、へ、ということでちょっとスイカ、メロン系が今年は残念、順調に来てたのに、いずれももう実がついてて、さあ食べようと思った頃に怖い怖い、カビが怖いですね。
そっか、うん、とはいえ夏野菜がね、もう皆様のご自宅の方でもね、あれもらったとかこれもらったとか、
そうそうそう、
野菜が冷蔵庫でいっぱいやねんって
割りたくなるぐらいね、
ね、困ってるかもしれない
けど、うん、そうそう、で我が家の消費方法をじゃあご紹介します、うんうんうんうん、去年もご紹介したかもしれませんが、
そうそう、あれよかったよ、
何でもいいんです、入れるのは、うん、全部ね、あのタレに漬け込むんです。きゅうり、人参、みょうが、ごぼう、青じそ、
ピーマン、
ゴーヤも入れてもいいかな。
ゴーヤ、
うん、ピーマンはちょっとね、
ちょっと生のままはどう、
うん、どうかな。ちょっとあの香りつけぐらいで、ナスビも違う。ナスビとピーマンは熱を通した方が美味しいような気がしますけど。
あとは全部生。
生です。あのね、ごぼうはね、ちょっと軽く茹でた方がいい。うん、みょうがは生のままでいいです。
ね、
で、それを適当な形に、適当というのは本当に適当にいい加減に切っていただいて、うん、
食
べやすい、はい、で、私のところは一応あんまりぐちゃぐちゃに混じると何を食べてるのか分かんなくなるので、
うん、
器を分けて、あの、めんつゆとかで作るタレは同じものです。
うんうん、
基本的にめんつゆと水とごま油と、
はいはい、うん、
お好みです、ポン酢、
うーん、めんつゆ酸っぱくしたかったらポン酢入れるけど、うん、そうそう、たくさん、あとはごま油と水、うん、
で、あとは赤唐辛子とかをちょっと入れると、
あ、やっぱりね、ピリッとしてる方がね、うん、美味しいかね、
うんうんうん、ということですね。
この間マクドナルド行ってきたら、マクドナルドも辛いシリーズが出てましたね。
そうそうそうそう、
夏はちょっとピリッとしてるのが美味しいね。
どんなあの量でも十分美味しくなるんでね、もう味ちょいっとこう指突っ込んで味見しながら加減してください、
うん、
意外とねいいのはごぼうですよ。
ごぼうか、
ごぼうを豪快にバリバリと、あの、あ、バリバリとって丸ままじゃちょっと食べにくいんで、
うん、
少し長さ5センチぐらいに切って、
うん、
それを4つぐらいに切ったらいいかな、ちょうどいいのは、
うん、
で、もう30分もつければ十分美味しいです。ということで、
はい、ナスとピーマンどうしましょう？
ナスはね、ナスどうしましょう？うちはもうあのひたすらラタトゥユですね。
あ、量食べれるからね、うん。
ぶつ切りにして、
オリーブオイルで、
そうそう、軽く炒めて、ブイヨン1個掘り込んで蓋をするだけ、水はいりません。
うん、
フライパンでやっても上手にできます。
うん、
何入れても大丈夫だけど、
うん、まあ、たくさん消費できるからね、
うん、そうですね、
はい、夏の野菜を食べて夏を元気に乗り切るぞ、
そうそう
というお話でした。はい、
はい、
はい、というわけで今週も皆さんどうもありがとうございました。
久々のゲストでしたね。
そうですね、これからはね、うん、ちょこちょこちょこちょこちょこっと続いていきますよ
そうですか、
もうね、あんな、へー、こんなことしてんねんなっていうことからね、あ、今そうなんですね、うん、そこ行っちゃうんですねとかね、いろんな面白い話 ね、はい、に来ていただこうと思います。
そうそう、で、あの、私も喋りたいとかおっしゃる方、うん、ぜひどうぞ手挙げてください。
ですって、ね、どこに手挙げようかな。
2人のフェイスブックか、JBS、もう先に JBS を言わなきゃいけないな。JBS 日本放送のホームページにメールを送ってください。
日本福祉放送ですね。はい、そちらの方にとかね、あの人の話聞きたいなとかね、あの人に来てもらったらどう？とかっていうのも大歓迎ですので、ぜひぜひお寄せくださいませ。
はい。
はい、私ね、ライトハウスの方のね、情報文化センターの方でね、電話対応なんかしてるとね、100回だったねとかって言われてお電話をいただいたりしてね、嬉しいな、うんうん、またそんなお電話も全部にしたらあかんな。
高田さん、
はい、
これからは何か予定あるんですか？
う
ん、
これからはね、そうですね、そうですね、夏だけど、まあ、うん、シーカヤックに行ったり、シーカヤック
活動的
だりとかね、また暑いのにね、自転車乗る計画も立てていたりとかですね、いろんな申し物がどんどん続いていくのでね、
はい、また夏休みですもん ね皆さんね、シーズンが
思いますよ。
はい、
はい、
ではまた来週にかかります。
はい、さよなら、
さよなら。